ニュース、姿勢の動きをいち早くキャッチ。市役所保原本庁舎は、議会棟、中央棟、東棟、増築棟の3つの棟に分けて案内します。文章中にある棟の場所は、上記を参考にしてください。ニュース1、チャレンジデー2019、対戦相手は岐阜県羽島市。目指せ目標参加率 60%。 2年連続の勝利を目指しましょう。スポーツや運動を行った住民の参加率を競うチャレンジデーの対戦相手が決まりました。2年連続の勝利を目指して市民全参加で盛り上がりましょう。日時、5月29日水曜日0時から21時。対戦相手、岐阜県羽島市、人口67,909人。当日に運動をしたら報告を。チャレンジデー当日に15分間以上体を動かしたら、メールやファックスで市スポーツ振興公社に報告するか、報告用紙を市役所交流館などに設置する回収箱に投函して報告してください。報告書付きチラシは5月中旬に全戸配布します。市内にいるすべての人が対象となります。通勤、通学、観光などで市内にいる人も含みます。市内であればどこでもどんなスポーツでも OK です。メール date-challenge@date-sports.com。 ファックス 597-8016。 問い合わせ、市スポーツ振興公社、電話 597-8015。 昨年のチャレンジデーの様子の写真と動画で公開中のキャプションのもとにQR コードが掲載されています。ニュース2、積算線量計、ガラスバッジ、測定希望者へ配布します。希望者のみ測定します。現在、妊婦や15歳未満の子どもなどを対象に測定を実施していますが、7月からは希望される人のみ測定します。現在測定していない人で、新たに測定を希望する人はお申し込みください。測定期間、7月から9月の3ヶ月間、年1回の測定。料金、無料。申し込み方法、4月26日金曜日までに、保原保健センター、または各総合支所の窓口で申し込みください。窓口へ来られない人には、申し込み書と返信用封筒を郵送しますので、健康推進課へご連絡ください。現在測定している人には、別に案内通知が届きます。測定結果通知、積算線量計を回収してから約2ヶ月後に個別に通知します。問い合わせ、健康推進課健康管理係、ガラスバッジ担当。電話 573-0538。 ガラスバッジの写真が掲載されています。ニュース3、軽自動車税の納期限は5月31日。対象者は減免申請もお忘れなく。軽自動車税は毎年4月1日現在で、軽自動車や原動機付き自転車などを所有または使用している人に課税されます。納期限は5月31日金曜日。5月上旬に納税通知書を送付します。納期限までに必ず納めてください。口座振替を利用している人は、引き落とし日5月31日の前日までに預金の残高確認をお願いします。6月中旬に納税証明書を送付します。月割りではなく1年分が課税。 軽自動車税には自動車税と異なり月割課税制度がありません。4月2日以降に廃車などをしても1年分の税金が課税されますのでご注意ください。4月2日以降に登録した場合はその年度は課税されません。口座振替を利用していて車検有効期限を迎える場合、5月30日までに車検を受ける人、前年度の納税証明書が利用できます。5月31日以降に車検を受ける人、今年度の納税証明書が送付されていない場合は軽自動車税の引き落とし額を記載した通帳を税務課市役所東棟1階にお持ちになり、軽自動車税納税証明書継続検査用の交付を受けてください。無料。身体障害者が所有する場合、公益用の場合は減免申請ができます。下記の要件に該当する場合は申請によって軽自動車税の減免を受けることができます。5月24日金曜日までに税務課市役所東棟1階または各総合支所に申請してください。減免の要件、いずれかの要件を満たす。詳しくは税務課にお問い合わせください。 1. 身体等障害者が所有・使用する軽自動車で一定の条件を満たすもの。 2. 身体等障害者のために改造された軽自動車。 3. 公益のために直接専用すると認められた軽自動車。必要書類、減免申請書、受付窓口に備え付け、印鑑、車検証の写し、運転する人の運転免許証の写し、1の場合のみ、障害者手帳の写し、1の場合のみ、生計同一証明書、1の場合で生計を同じくする別居親族が運転する場合のみ、使用目的が公益と証明される書類、3の場合のみ、納税義務者のマイナンバー、個人番号の確認ができるもの。注意事項。減免申請は毎年行う必要があります。自動継続ではありません。普通自動車の減免を受けている人は申請できません。昨年度に減免を受け、車両の変更のない人には、5月上旬頃に減免申請書を郵送します。問い合わせ、税務課市民税係、電話 575-1138。 ニュース4、ホールボディカウンタ検査のご案内。今年度も内部被曝検査を実施します。検査を希望される人は検査機関で受診してください。なお、今年度は案内通知が郵送されませんのでご注意ください。持参物、本人確認ができるもの、運転免許証または健康保険証など。料金、無料。検査機関、中野クリニック、電話 573-0561。福島県労働保険センター、福島市、電話 554-5195、要予約。柳川病院での検査は平成31年3月で終了しました。問い合わせ、健康推進課健康管理係、電話 575-1153。 ニュース5、市営住宅の入居者を募集します。申し込み期間は4月16日火曜日から19日金曜日。6月1日から入居可能です。詳しくは管理課、市役所中央棟2階と各総合支所で配布している申し込み案内、または市ホームページをご覧ください。案内配布と市ホームページ公開は4月1日以降。入居資格、収入が伊達市営住宅等条例で定められた金額以下であり、同居する親族がいる人、 清水ヶ丘団地のみ単身でもか、その他要件があります。月額家賃5500円から3万7600円、住宅と収入などにより決定されます。申し込み期間、4月16日火曜日から19日金曜日。申し込み方法、管理課または各総合支所、保原を除く、に必要書類、住民票、課税証明書などを提出してください。特別市営住宅、中所得者層向け。入居者を随時募集しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。地域、団地名、条件を順に読みます。伊達、滝前団地、2階1戸、3DK、駐車場なし。霊山、八津団地、1階1戸、2LDK、駐車場あり、1000円。月伊達、岩内団地、2階建て1戸、3DK、駐車場あり。清水ヶ丘、平屋建て1戸、3DK、駐車場あり。ウェブ検索、伊達市市営住宅。問い合わせ、管理課管理係、電話 573-5064。 ニュース6、成人風疹抗体検査と予防接種が定期接種に。40歳から57歳の男性が対象。関東地方を中心に風疹の患者数が増加しており、30代から50代の男性で多く報告されています。これを受けて、今まで風疹の予防接種を受ける機会が一度もなかった男性は、3年間に限り定期接種の対象となりました。対象者、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性。内容、対象となる人には準備が整い次第、市から無料クーポンを送付します。お手元に届きましたら、医療機関を受診してください。平成31年度接種、または検査となる人、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性、平成32年度接種、または検査となる人、昭和37年4月2日から昭和47年4月1日生まれの男性、平成31年度中の接種を希望される場合は、健康推進課へご連絡ください。任意接種の費用を助成しています。期間、4月1日から翌年3月31日。対象者、妊娠を希望する女性、妊娠中の人を除く。妊娠を希望する女性の配偶者、将来婚姻を予定している男性、ただし次の人は対象外です。妊娠中または妊娠の可能性のある人、抗体検査を受け陽性の記録のある人。内容、必要書類を配布しますので、健康推進課、保原保健センターへお申し込みください。今までに抗体検査を受けたことがある人は、それを証明できる書類をご持参ください。母子手帳、抗体検査結果表など。問い合わせ、健康推進課健康企画係。電話 575-1116。 ニュース7、元気じゃのう教室、脳トレ、参加者を募集。脳トレで健康で幸せな生活を。簡単で楽しい教材を使っての脳のトレーニングで元気な脳を保ち、参加者同士楽しい時間を過ごしませんか？対象、おおむね70歳以上で、教室への参加、週1回と毎日10分程度の自宅学習が可能な人。内容、教室、週1回と自宅、毎日での読み書き計算。参加費3000円、 月額500円6ヶ月分。申し込み5月17日金曜日までに高齢福祉課市役所中央棟1階へお申し込みください。老人クラブ、サロン、友人会などで元気じゃのう教室を希望される場合はご相談ください。教室の日程など時間1から3から選んでください。1、9時30分から10時2、10時10分から10時40分3、10時50分から11時20分定員各会場30人ずつ。応募者多数の場合は時間帯の変更または抽選となる場合があります。会場、期間、教室日を順に読みます。伊達福祉センター、6月4日火曜日から11月26日火曜日、毎週火曜日。保原中央交流館、6月5日水曜日から11月27日水曜日、毎週水曜日。柳川中央交流館、6月6日木曜日から11月28日木曜日、毎週木曜日。問い合わせ、高齢福祉課高齢支援係、電話 575-1125。 ニュース8、国民健康保険のお手続きをお忘れなく。移動が多い時期ですのでご確認ください。就職や退職により国保を脱退または加入する場合はご自身によるお手続きが必要です。原則14日以内。遡って国保に加入または脱退した場合、国保税が課税または減額されます。受付窓口、国保年金課市役所中央棟1階各総合支所保原を除く。すべての手続きに必要なもの、世帯主と該当者の個人番号が確認できるもの、通知カードまたはマイナンバーカード、窓口に来庁する人の本人確認ができるもの、次の1、2のいずれか。1、観光書発行で顔写真付きのもの1点、運転免許証、マイナンバーカードなど。2、観光書発行で顔写真のないもの2点、保険証、年金手帳、年金証書など。印鑑、認め印か。別世帯の人が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類。国保に加入する場合、会社の健康保険や家族の健康保険の扶養から抜けたとき、必要なもの、健康保険資格喪失証明書。国保を脱退する場合、会社の健康保険や家族の健康保険の扶養になったとき、必要なもの、国民健康保険証、今までお使いのもの、職場の健康保険証、または加入証明書、手続きされる全員分が必要です。保険証のご使用にご注意ください。国保を脱退して社会保険に加入した日以降に誤って国民健康保険証を使用して病院を受診した場合、市から自己負担金額を除く医療費を請求する場合があります。社会保険証がお手元に届き次第、お早めに国保脱退の届け出をしてください。問い合わせ、国保年金課給付係、電話 575-1198。 ニュース9、国民年金保険料産前産後期間の免除制度。平成31年4月からの新制度。出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、他児の場合は6ヶ月間の保険料支払いを免除する制度が4月から始まります。対象者、 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人、20歳以上60歳未満の自営業者、農業、学生、無職とその配偶者。届出時期、出産予定日の6ヶ月前以降。届出先、国保年金課、市役所中央棟1階、各総合支所、保原を除く。必要書類、来庁者の身分証明書、印鑑。出産前の場合、常勤2点、母子健康手帳。出産後の場合、原則常勤2点のみ。被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など、出産日と親子関係を明らかにする書類。問い合わせ、国保年金課給付係、電話 575-1198、東北福島年金事務所、電話 535-0141。ニュース10、学生の国民年金保険料納付猶予制度。4月1日月曜日から受付開始。学生納付特例、以下学得は、大学生や専門学生などの保険料納付を猶予する制度です。制度の利用には申請が必要ですので、以下の窓口で申請してください。受付開始、4月1日月曜日から。受付窓口、国保年金課、市役所中央棟1階、各総合支所、保原を除く。東北福島年金事務所。必要書類、来庁者の身分証明書、印鑑、学生証のコピー、または在学証明書の原本。追納制度、学得に該当した期間は、保険料を納めた場合より、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなります。年金額を満額に近づけたい場合には、学得を受けてから10年間は遡って納付することができる追納制度をご利用できます。3年以上前の分を納付する場合、加算額がつきます。利用を希望する場合は、東北福島年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、国保年金課給付係、電話、575-1198、東北福島年金事務所、電話 535-0141。 ニュース11、河川水の放射能調査結果。市内の主要河川17地点で調査しました。市内を流れる主要河川17地点において河川水に含まれる放射性物質を調査しました。すべての地点において放射性物質は検出されませんでした。調査年月日、平成31年2月15日金曜日。調査項目、放射性セシウム134、放射性セシウム137。調査結果、放射性セシウム134、137ともに、すべての調査地点において不検出、検出下限値未満でした。今回調査したセシウムの合算検出下限値は 1.4 ベクレル毎リットルでした。水道水の基準値は10ベクレル毎リットル以下。調査地点一覧、河川名、地点数、調査箇所を順に読みます。広瀬川6地点、久保田橋、前柳橋、高伊作橋、二村橋、観音橋、阿武隈川合流前。糠田川1地点、広瀬川合流前。布川1地点、広瀬川合流前。石田川1地点、土関橋下。小国川2地点、荒屋敷橋、滝の原2号橋。原井川1地点、阿久津橋下。塩野川2地点、北荒井橋、広瀬川合流前。 伝品川1地点、上大鳥橋。古川1地点、猫川橋下。東根川1地点、下中瀬橋下。問い合わせ、放射能対策課、放射能対策係。電話 575-1003。ニュース12、生誕100年記念橋本明展。五感連携特別企画。橋本明、1919年生まれ、2003年没、は、伊達氏ゆかりの作家です。美術教諭の傍ら、油彩やオブジェなど、数多くの作品作りに精力的に取り組みました。橋本明の生誕100年を記念して、県北地方の5つの美術館、ギャラリーで、同時多発的に橋本作品の展覧会を開催します。福島県立美術館、安達太良高原美術館、青、川俣町葉山の森美術館、ギャラリー伊達。開催期間、料金は各会場で異なります。柳川美術館では、常設展示室内に企画コーナーを設け、全14点を交代で展示します。場所、伊達市柳川美術館1階、会期、4月2日火曜日から8月25日日曜日、会期中展示会あり、料金一般200円、高校生、大学生100円、小学生、中学生50円、企画展開催時は異なる。開館時間9時30分から17時、最終入館は16時30分。問い合わせ、伊達市柳川美術館、電話 527-2656。 1977年、橋本明、三面鏡の絵の写真が掲載されています。ニュース13、ベニヤ峠千本桜の里親を募集。桜の里親になりませんか。ベニヤ峠千本桜森林公園の桜の里親を募集します。新たに里親になった人の桜にはメッセージを記入したプレートを設置します。結婚や出産、入学などの記念にぜひお申し込みください。募集本数約200本、先着順。会費、個人、団体3000円、法人5000円。5年分の会費。プレートの一例。タイトルは6文字以内、本文は20文字以内でメッセージを記載できます。タイトル、桜子誕生記念。本文、健やかに明るく元気に育ちますように、花子の一例が掲載されています。申し込み方法。保原総合支所。市役所東棟2階の窓口、または市ホームページに掲載している申し込み書に記入の上、会費と合わせて提出または郵送、ファックスしてください。ファックス番号 573-5892。 里親を募集する桜にはピンクのテープがついています。申し込み後に現地を確認して桜を選ぶこともできます。問い合わせ、保原総合支所業務担当、電話 575-2111。 ニュース14、新入学新入園児童園児の交通事故防止運動。交通事故から守りましょう。家庭、学校、地域が一体となり、新入学新入園児童園児を交通事故から守りましょう。実施期間、4月6日土曜日から12日金曜日。重点事項。1、新入学、新入園、児童園児の交通事故防止。2、全座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。3、道路横断中の交通事故防止と譲り合い運動の実践。問い合わせ、生活環境課生活安全係。電話 575-1290 ニュース15、夜間の外出時には反射材を着用しましょう。反射材等着用推進モデル地区に選定。県警察本部では、白母寺夜間の高齢歩行者被害の交通事故を抑止することを目的に、保原町宮下地区を反射材等着用推進モデル地区に選定しました。期間中、反射材着用の呼びかけを行う街頭キャンペーンなどを実施し、交通事故防止に取り組みます。活動期間、3月1日金曜日から翌年2月29日土曜日。問い合わせ、生活環境課生活安全係。電話 575-1290。